吹田写経だより第127号2022年9月発行編集社会福祉法人吹田市社会福祉協議会郵便番号 564-0072 吹田市出口町 19-2 総合福祉会館2階電話06-6339-1205 ファックス06-6170-5800共通ホームページ吹田市社協で検索。吹田社協だよりは自治会はじめ地域諸団体の協力を得て配布いただいています。吹田社協だよりは赤い羽共同募金の配分金により年3回発行しています。主な記事1面吹田市社協の紹介、2面3面吹田市社協の取り組み、4面吹田市社協からのお知らせ。各記事に関する申し込みお問い合わせは吹田市社会福祉協議会電話06-6339-1205代表。感想ご意見もお寄せください。吹田市社会福祉協議会って、私たちは吹田の町の普段の暮らしの幸せを支える団体です。社会福祉協議会ではどんなことをしているかご存知ですか？社会福祉協議会以下社協は、社会福祉法で地域福祉の推進をする団体として規定されています。吹田市社協は、吹田の町の皆さんの普段の暮らしの幸せを皆さんと一緒に考えながら地域の福祉活動に取り組んでいます。本号では吹田市社協の主な取り組みをご紹介します。吹田市社協イメージキャラクターキララの周りを囲むように6枚の写真がありますが、次にも同じ写真がありますので次の記事で説明いたします。吹田市社会福祉協議会の取り組みの紹介。イメージキャラクターのキララが吹田の町を支えている取り組み事業がいっぱいあるんだねと吹き出しにあります。吹田市社会福祉協議会ホームページもぜひご覧ください。 QR コードがあります。 1. 地域で活躍される多様なボランティアと共に活動しています。さまざまなボランティア活動、体操、手話、点訳など、自分の特技、趣味を生かして、みんなを笑顔にしたい。そんなボランティアさんが、吹田の町にはたくさんいます。写真があります。10人以上がお揃いの赤の T シャツと黒のズボンで、手にポンポンを持って踊っています。写真終わり。ボランティアセンターには現在91のボランティア団体のほか、たくさんの個人ボランティアが登録し活動されています。写真があります。あるボランティアグループが協議している写真です。写真終わり。地区福祉委員会、住民同士の支え合い活動をボランティアで行っている住民組織です。吹田市には、おおむね小学校区を単位に33の地区福祉委員会があります。皆さんのより身近なところで、さまざまな支え合い活動に取り組まれています。高齢者や子育て中の親子が、身近な地域で集える居場所づくりをされています。サロン等では、 施設連絡会やボランティアセンター登録ボランティアも活動するなど、多様な団体とともに取り組んでいます。コロナ禍では食事を通して交流していたふれあい昼食会の開催を自粛し、代わりに一人暮らし高齢者の外出する機会としてふれあい外出配食を実施するなど、工夫して開催されています。写真が3枚あります。写真1、生き生きサロン。椅子に座り、手にボールを持って運動しています。写真2、ふれあい昼食会、ふれあい外出配食。高齢者にお弁当を手渡ししています。写真3、子育てサロン。乳母車の子供と母親がスタッフとお話ししています。写真終わり。施設連絡会、地域貢献を目的に集まった100を超える民間の福祉施設の組織です。児童、障害者、高齢者等施設の種別を超えて、日頃から吹田の福祉活動に取り組まれています。吹田幸せネットワーク。施設連絡会のネットワークを生かして、生活に困りごとを抱えた方へのサポートに取り組まれています。2、私たち専門職が皆さんの活動・生活をサポートします。ボランティアセンター、吹田の町のボランティア活動を支援します。ボランティアをしてみたい、ボランティアにお願いしたいといったご相談に対応し、情報提供やボランティアのコーディネートを行います。ボランティア養成講座の開催、コミュニティサロンの開催、ボランティア保険の受付など、災害ボランティアセンター、大規模災害時、吹田市の要請を受けて、災害ボランティアセンターを運営します。被災者のニーズと市内外から駆けつけるボランティアのコーディネートをします。平時のつながりを生かしたセンターの運営に努めます。平成30年の大阪北部地震等で設置・運営をしました。写真があります。ボランティアが部屋を片付けている写真です。写真終わり。コミュニティソーシャルワーカー CSW 吹田市から委託を受け、地域の身近な生活福祉の相談員として現在13名のコミュニティソーシャルワーカーが配置されています。地区福祉委員会活動を中心に地域に出向き、地域の皆さんと一緒に必要とされる福祉活動を考え、形にしています。また、生活の中で悩まれている方の相談をお伺いし、関係機関と連携して本人の課題解決に向けたサポートをします。相談内容は秘密厳守いたします。生活支援コーディネーター。高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らせる街づくりをオール吹田で多彩な団体と一緒に考え取り組んでいます。吹田市から委託を受けて広域型生活支援コーディネーター1名が配置されています。写真があります。ボランティアが部屋の電球を取り替えている写真です。写真終わり。自分らしく安心して暮らすためのお手伝い。日常生活自立支援事業。判断能力が不十分な高齢者、障害者が地域で自立した生活ができるよう、金銭管理等の支援を行います。法人貢献事業。日常生活自立支援事業の利用者で、意思決定が困難になった方に対して、吹田市社協が成年後見人となり、財産管理・身上監護を行います。 生活困窮者自立支援センター、経済的なお困りごとや生活の心配を抱えている方の相談に専門の相談員が対応します。福祉資金の貸し付け、低所得者・高齢者世帯・障害者世帯に対し資金の貸し付けと必要な支援を行います。貸し付けには条件があります。3. 福祉教育。小中学校の依頼を受けて、市内の公立小中学校に出向き、高齢者や障害者の疑似体験や当事者のお話、吹田の町を良くするための意見交換などを通して、児童生徒の福祉の心を育みます。写真があります。体育館で車椅子に乗り、それを推している学生さんたち、そばで指導しているスタッフがいます。写真終わり。地区福祉委員会ボランティアセンター登録のボランティア、施設連絡会の協力を得て実施し、地域で共に学ぶ福祉教育を進めています。写真があります。教室で黒板を使って協議している写真です。写真終わり。4. いろいろな形でボランティア。善意銀行。市民などからお預かりした金品等を橋渡ししています。例、プルタブ、空き缶の蓋。約 800kg 集まると、車椅子1台と交換できます。現金寄付。児童養護施設等の入所児童へのお年玉や、火災等で被災された方への見舞い金など、地域福祉協力金、参助会費、実績の約3分の2が地区福祉委員会の活動に、約3分の1が吹田市社協の活動に活用されます。赤い羽共同募金、ご協力いただいた募金は、地区福祉委員会活動や大阪府内の福祉施設・団体の活動に活用されます。吹田市社協からのお知らせ。郵便番号 564-0072 吹田市出口町 19-2 総合福祉会館2階総務課、電話 06-6339-1205、 地域福祉課、電話 06-6339-1254、 ボランティアセンター、電話 06-6339-1210、 日常生活自立支援係、電話 06-6339-5700、ファクス 06-6170-5800、 共通 E メール、水社協 susyskyo@muaglobe.ne.jp 令和3年度事業報告。吹田市社協は令和3年度2021年度に設立70周年を迎えました。昨年度に引き続き、コロナ禍で人が集い交流する取り組み等が大幅に制限される状況でしたが、オンラインを活用するなど工夫して取り組みました。地区福祉委員会では昨年に引き続き、一人暮らし高齢者を対象にしたふれあい外出配食に取り組みました。子育てサロンでも季節のクラフトやおもちゃ等を配布する形式や、公園等を活用して屋外で取り組んだ地区など、多様な開催方法で地域福祉活動が展開されました。コロナ禍で困窮する大学生を対象に、施設連絡会等と連携して食料支援を行いました。 また企業の寄付金等を活用して一人親世帯を対象にクリスマスギフト券の配布や食料支援にも取り組みました。生活福祉の相談員であるコミュニティソーシャルワーカー CSW が配置15年を迎えたことを機にコミュニティソーシャルワーカーシンポジウムを開催しました。子どもたちが抱える課題や地域での子どもの居場所の必要性などについて理解を深める機会として地区福祉委員を対象に子どもの居場所シンポジウムを開催しました。日常生活自立支援事業では吹田市社協が取り組む権利擁護支援の報告や意思決定支援について理解を深める機会として権利擁護支援の取り組み報告会を開催しました。令和3年2021年度社会福祉事業会計決算報告。資金収支計算書より、収入会費収入1163万円、寄付金収入845万円、経常経費補助金収入8271万5000円、受託金収入1億5590万6000円、事業収入211万3000円、受取利息配当金収入638万円、その他収入1775万3000円、当期収入計丸1、2億8494万7000円、支出法人運営事業2億1724万1000円、ボランティア活動推進事業38万9000円、小地域ネットワーク事業2254万5000円、全員銀行事業191万1000円、共同募金配分金事業363万8000円、日常生活自立支援事業2560万4000円、生活困窮者自立支援事業1381万6000円、福祉ボランティア基金事業163万4000円、当期支出計丸2、2億8677万8000円、当期収支差額丸1マイナス丸2、183万1000円の赤字です。赤い羽共同募金へのご協力をお願いします。赤い羽共同募金は、地域の身近な福祉活動を応援するための募金です。10月1日から12月25日の期間で実施いたします。吹田市内でご協力いただいた募金は、各地区で福祉活動に取り組む地区福祉委員会や大阪府内の福祉施設、団体の活動に役立てられています。助け合いたいボランティア養成講座。75歳以上の一人暮らし高齢者宅で30分程度の生活支援、電球交換などを行うボランティアの養成講座です。日時10月27日木曜日、午後2時から午後3時、場所千里ニュータウンプラザ6階ラコルタ。参加費無料、定員40名。申し込み期間、令和4年10月3日月曜日から。問い合わせ、地域福祉課。子育て支援傾聴ボランティア養成講座。相手にゆっくり寄り添い、お話を聞く活動です。5回連続講座。日時、11月9日水曜日、15日火曜日、21日月曜日、29日火曜日、12月2日金曜日。 いずれも午前10時10分から正午。場所、夢つながり未来館。定員先着20名。参加費2000円。申し込み期間、令和4年10月3日月曜日から11月4日金曜日まで。問い合わせ、ボランティアセンター。歌体操ボランティア養成講座。歌体操のボランティア活動を始めるための5回講座です。日時、11月4日金曜日、11日金曜日、17日木曜日、25日金曜日、12月2日金曜日。いずれも午前10時から正午。場所、総合福祉会館。定員先着20名。参加費無料。申し込み期間、令和4年10月3日月曜日から10月31日月曜日まで。問い合わせ、ボランティアセンター。災害支援に関する協定を締結。6月21日火曜日に、吹田市社協と吹田ライオンズクラブ、吹田東ライオンズクラブ、吹田江坂ライオンズクラブとで、災害時におけるボランティア支援に関する協定書を締結しました。今後、災害ボランティアセンターの運営等で、協力・協働、協力して働く、協働することで、迅速な被災者支援につながることが期待されます。写真があります。4社が協定書にサインをしている写真です。写真終わり。お詫び、吹田社協だより126号の4ページ、大学生・専門学生の皆様へ、ボランティアしませんかの募集記事で、申し込み用の二次元コードに誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。QR コードがあります。プルタブありがとう。令和4年6月末日現在、約 750kg 集まりました。ドラム缶 8.5 缶分です。これで吹田社協だより、第127号、9月号を終わります。